もしもし。
もしもし。よろしくお願いいたします。
はい、はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
51歳です。
51歳？
はい。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
53歳です。
53歳。お子さんは？
3人いますが、2人は今家にはおりませんので、
はい、
一番下の中学校3年生の娘がおります。
はい、じゃあ今3人で暮らしてるんですね。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
給与もすごく今の会社下がって、それで前は給料の他にも収入があったので生活ができていて、私もちょっとまとまったお金の貯金があったので、
はい、
上の子も大学行かせたりとかして、
はい、
就職まできちんとさせて、
うん、
で暮らせてたんですけれども、
はい、
今主人の給料が12万7千円の現金しか入ってこないんですね、
はい、
それで生活にもこれではやっていかれないし、今、
はい、
娘がこれからどんどんお金かかるからって言って、他に仕事を探してもらえないだろうか、もしくはダブルワークしてもらえないっていう話をしましたら、
はい、
この年で仕事なんかないっていきなりちょっと切れて、
はい、
でそんなこと言うのは離婚だって言われて、
はい、
どうしてそんなすぐ離婚っていう言葉言えるのって言って、
はい、
ハローワークとか仕事探すとか、うん、本買ってくるとかっていうことをして仕事がないって言ってるのって言ったら、
うん、
何も言わないんですよ、
うん、
で何にかかってるのか書き出せって言うんですよ。で主人は全く家計のことは知らないっていうわけではないんですね、
はい、
生活が苦しくなってきた頃から、
うん、
買い物に一緒に行ったりとか、
うん、
一人で買い物にも行ってもらってますし、
うん、
もう女の子はどれぐらい男の子と違ってお金がかかるんだよっていうことも知ってもらわなきゃいけないと思って、
うん、
ナプキンもかかるんだよって言って一緒に買いに行ったりとかしてるから、お金がかかるっていうのは見てわかるはずなんですけれども、考えることができないのか、いきなり書き出せって言うんですよ。で書き出したんですよね、
うんうん、
でもうそれの時点でオーバーしてるんですよ。でこれ
に食費が
かかるんだけど、全部でいくらになると思うって言ったら、いくらいくらって言ったんですけど、
うん、
食費1万5000円で計算してるんですよ、
うん、
ではいって、1万5000円で生活できると思ってるって、全然生活できないよねって言ったら、
うん、
全く無言になって、その紙を畳んでポケットにしまって出てっちゃって、帰ってこないんです。
で出てったのはいつですか？
出てったのは金曜日です。
金曜日、何の連絡もなし？
そうですね、私からはメール打ったりとか、
はい、
LINE したりとかしてるんですけど、既読にはなっているので生きてはいるんですね。で仕事もしてると思うんですよ、
はい、
休憩時間の時に既読が入るので仕事にも行ってるみたいなんですけれども、
はい、
義理のお母さんのところを姑さんのところに電話したんですね。帰ってこないって言って、そしたらうちに来てないよって言って、で
お母さんがうちに、
何どうしてほしいのさ、出てってほしいのかい、離婚したいのかい、私なんかもうどうにもできないよって。いやどうにもできないのは分かるんだけれど、お母さんの子供だからお母さんからもなんか言ってもらえないかなと思ったんだけどって言ったんですけど、いやこの間の修学旅行のお金だったって借りに来たけど、あの子になんか使い込んだら困るから渡せないから娘に取りにおいでって言ったしょって言われて、で私その話知らないので、その話をえって思ったんですけど、娘が帰ってきた時に聞いたら、あうん取りに行ったって言って、あそうなんだ連絡来てたんだねっていう話をしたんですけど、
うん、
もうそんな感じでもう全然もう姑さんとも話にならなくて、もうどうしていいんだかと思って、そういう感じで全部一人でこう解決しなきゃいけないことがずっと続いてきたので、不安障害から始まって双極性障害になってしまって、
うん、
今障害者手帳もらってるんですよね。
で
なので
そうすると病院に通院かなんかしてるわけですか？
そうです、そうです。もう7、8 8年9年ぐらいになりますね。病気のことについてはやっぱりこれだけ長い間治療しているので、これからも病院の先生とカウンセラーの先生と力になってもらいながら良くしていきたいっていう考えなんですけど、うん、私もバブルに少し引っかかってたのと、一流企業に勤めてた時にすごい貯金してたので1000万以上お金あったんですね。なのでそのお金をずっと切り崩しながら暮らしてたんですよね。で、いつかお金ってなくなってしまうものなので、もう15年ぐらい前から、なんていうのかな、こう働きかけはずっと、なんていうの、諦めないでやってきたんですよ。でもそのために大丈夫だ、大丈夫だ、任しとけっていうのが割と口癖で、本当だね、本当だねって言って、ちゃんと考えてよ、本当だねって言って、でずっとここまで伸ばし伸ばしできてしまったんですよね。
はい、今日の相談というのは、このご主人に対してどういう態度を取ったらいいですかということですか。
そうです。で、万が一、はい、本当にもう女房子供捨てて、
はい、
生きていきたいっていう、そんな無責任の人だったらね、もう娘にも見下り半突きつけられてるような父親みたいな感じに今なっちゃっているので、だったら私にはどういう道が残されているのかなって思うんですよね。主人がもしいなくなってこの生活が変われば、私の病気も少しは良くなる可能性もありますけど、 100% 主人が原因だっていう保証もないので、どうしたらいいんだろう私はっていう、なんかもう本当に不安な気持ちでいっぱいなんです。
今私は
どう行動したらいいんだろうって。なので人様に聞かれるのを分かっていて恥を忍んで電話しました。よろしくお願いします。
大変難しいあれだと思いますけれども、はい、今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃってますので、
はい、
気持ちを落ち着けて聞いてみてください。
はい、
こんにちは、中川です。
よろしくお願いします。
さっきカウンセリングを受けてるっていうお話、
はい、
されてましたね。
はい、
であなた自身が働きに出ることはやっぱりそのカウンセラーとのお話、ドクターとのお話も含めてなんだけども、それは難しいの？
働いてたんですよ、もともと病院に通いながらも。
はいはいはい、
ずっと働いてたんです。でもういよいよもってドクターストップっていう形で、それで障害者申請出しますっていうことで。
それまではあなたも頑張って働いてきたの？
はい、ずっと働いてたんです。結婚してから子供が3ヶ月になったら預けて、
はいはいはい、
ずっと働いてきたんです。
はいはい、
うん、
ちなみに今のお住まいは、
はい、
これは賃借なんですか、持ち家なんですか？
姑さんが持っていた一軒家に住まわせてもらってたんですね、無料で。
はいはい、
なんですけど娘が中学校受験したいということで、
はい、
国立なんですけれども、
はい、
それで塾代が出せないので、
はい、
その家を貸して浮いたお金で塾に行かせて今は賃貸に住んでるんです。
あ、わざわざそこを貸して、でそれでお嬢さんの塾代を出したわけ？
そうです。狭い家に住んで家賃と塾代を出してるんです。そうやってお金工面してきてるんです、ずっと。
うーん、相当だけど無理をなすってるんだわな。
そうですね、もう、ね、もうこれ以上私の持ち家も働きません、本当に。
うーん、ちなみにあなたの方のご実家の方はどんな状況なんですか？ご両親の方は
もう何百万って援助してもらったんですよね。
はいはい、
長男が大学行くので、でも長男も奨学金3本取ってくれたんですよ。で2本は返さなくていい奨学金のタイプのやつで、1本は今一生懸命返してるんですけれども、その時の、生活費がどうしても出なくて、バイトしても月やっぱり2、3万足りないんですよ。
はい、
うん、なのでそっちの方をずっと4年間払ってもらってたんですよね。
お
で 就職の時のスーツ代とか成人式のお金だとか、
はい、
うん、もう私が恋愛結婚したので、
はい、
自分で決めた相手なので、もうこんなにうちの母親にもね苦労させて申し訳なくて、もうこれ以上言えない。
ただね、今の状況ね、基本的に経済的な危機なんですよ。
はい。
これご主人あれでしょう、その給与は振り込みで入ってはきてて、あなたの方で出し入れはできる状況にあるのね。
はい。で簡単に離婚だって言って、
はい、
娘を捨てられるんだなと思ったら、
はい、
もうわずかに残ってた愛情すらもう私なくなってしまってるんですよね、今。なので、もう主人が変わらないんだったら、もういよいよもって、
はい、
本当に離婚ってことも考えなきゃいけないなっていう、そうなった場合に、
うん、
私は今の主人からどれだけの養育費とか、
うん、
生活費だとか、結婚する前に持ってたお金だとかを出してもらえるのかなっていうのも聞いてみたいなとも思ったんですよね。
でもね、率直に言うと当てにできないですよ。あのね、
はい、
あのこういうことなんだな。つまりどれだけ請求できるかっていう問題は、相手にどれだけの資力があるかっていうことが一つ、
はい、
養育費の金額って請求できる金額がどれぐらいかっていうのはね、
はい、
旦那の給料がどれぐらいで、 あなたの方の稼ぎが今はゼロですから、ゼロ、
はい、
で子供がこういう状態であれば養育費の相場っていうのはどれぐらいかっていうのが出てきます。計算表がありますから、
はい、
刺したるもんじゃないですよ。
はい、そう思います。
で離婚するまでの婚姻費用の問題はあっても、離婚後の生活費の問題はっていうのは、あの考え方としてありえないから、
は
い、ないわけですよね。で今だって別居してそのコンピ婚姻費用の分担って言っても、
はい、
今むしろあなた満額もらってるわけだから、
はい、
だからね、あのこれ事の手順をむしろ考えた方がいいんで、その状態でその12万7千はともかく使えるっていうことは確保して、
はい、
その中であなた今の状態病状の中で、
はい、
自分のその稼ぎね、これから、
はい、
あの面接なら何なりね、
はい、
それをやってって、
はい、
ある程度 その収入ね、
はい、
家庭を得られるようになって、
はい、
でそれがもう少し膨らんでいって、ずるい考え方でも何でもなくて、
はい、
ね、自分の方 あの生活の最低限の基盤ですよ、
はい、
もう十分なことはできません、その中3の娘さんにも、
はい、
ね、とりあえずはその娘さんと2人の生活基盤が作れる状態になって初めて離婚のことを考えた方がいいんですよ。
あ、はい、分かりました。
ね、ことの順序として、でその間この12万7千は死守しなさいな。
あ、はい、
はい、そこの組み立てができてから、
はい、
でも別れることは考えた方がいいと思うな。
そうですね、でもなんか娘も中学校のこの年にならなかったら、
はいはい、
私のこういうの分からなかったと思うので。
そうですよね。だからお嬢さんだって家庭の状況が状況だっていうことが分かれば、
はいはい、
ね、理解はしてくれるはずですから。
そうですね、
ただね、経験に今離婚に走ったって、
はい、
あなたかえって困るから、
はいはい、
そこのところはよくタイミングを考えて、
はい、はい、分かりました。
じゃあ加藤先生と変わりますね、
はいはい、
本当に素晴らしい、あのアドバイスいただきましたね、
はい、失礼します。はい、ありがとうございました。
どうにもならない時には自分が変われというメッセージです。